送大学特別講義の時間です。八犬伝を読む。今日は文学史上の位置づけにつきましてお話しいただきます。講師は千葉大学の高木源教授です。
皆さんこんにちは。今日は八犬伝、正確には南宋里見八犬伝と言いますが、このテキストをめぐる問題、とりわけ文学史の問題についてお話しいたしましょう。八犬伝は近世文学において最も格調の高かった読み本と呼ばれる本格的な小説ジャンルを代表する長編詩伝物の最高傑作です。我が国の小説史上の有編で全9集98巻106冊にも及びます。作者は一般に滝沢馬琴と誤った呼び方で伝えられていますが、馬琴という人は自らの著作物に署名をするとき、滝沢という本姓を使うことは決してありませんでした。ですから、作者としては原本にあるように、曲亭馬琴というペンネームで読むべきです。ちなみに曲亭の曲は作曲の曲、亭は亭主の亭と書きます。例えば、式亭三馬のことを、菊池三馬とは呼ばないし、十平社一句のことを重田一句とは呼ばないのと同じことで、本姓プラス下号である滝沢馬琴という呼び方は正しくないのです。おそらく日記や手紙を膨大に書き残したこともあり、本名滝沢沖国または滝沢徳という人物に注目が集まって、電気研究が先行したという事情と、明治期の作家たちが夏目漱石のように本姓プラス下号という言い方をした影響だと推測されます。それにしても、いまだに教科書や副読本などに滝沢馬琴と記す不見識なものが存在しており、甚だ困ったことだと思います。一見些細な問題のようですが、特別に認証についてはうるさかった馬琴のことですから、草葉の陰から憤懣やる方なくしていることと思います。さて、八犬伝はその曲亭馬琴によって、文化11年、1814年の正月から、天保12年、1841年8月まで、ということは、馬琴48歳から75歳に至るまでですが、その28年間の長きにわたって断続的に執筆されました。生涯の苦楽を尽くしたライフワークと言ってもいいでしょう。その童貞では、版元が二度変わり、最愛の息子宗伯に先立たれ、自らも失明してしまい、妻にも先立たれます。最後は亡き宗伯の妻であるお道の口述筆記によってやっと完結に至ったという逸話はどこかでお聞きになったことがあるでしょう。おそらく皆さん方の大部分がこの八犬伝というタイトルと、里見家にゆかりを持つ犬を姓に持つ8人の剣士たちが大活躍するという概略はご存知だと思われますが、では実際に原文で読み通された方はどれほどいらっしゃるでしょうか。テキストは岩内文庫に全10冊で収められていますので、比較的入手しやすいのですが、実際に手にされた方でも全10冊を読破するには大変な時間と労力が必要ですので、前半の列伝部までで頓挫されてしまった方が多いのではないでしょうか。かつて馬琴が 読まれざる文豪と呼ばれたことがあります。近年になって数少ないテキストではありますが、近世説美少年録が小学館の新編日本古典全集3冊に収められ、開館狂気教学伝が岩波書店の新日本古典文学体系に収められるなど、注釈付きの正確な本文が挿絵付きで出版されました。しかし現在のところ発見伝には注釈付きの完全なテキストはありません。馬琴全集の企画も聞きませんから、馬琴が読まれていないという状況は何一つ変わっていないのかもしれません。しかしその一方で、原本テキスト以外のメディアを通じて発見伝をご存知の方も多いのではないでしょうか。年配の方であれば、剣士の列伝風に語られた講談本や、しばしば上演された歌舞伎、または東映映画、里見八犬伝、一部から三部、などを通じて、中年の方々の大部分は、石山徹脚本、1973年から75年にかけて、NHK で放送された人形劇、新八犬伝や、鎌田敏夫脚本の角川映画、里見八犬伝でしょう。お若い方ですと、横内健介による斬新な台本と、市川猿之助演出主演のスーパー歌舞伎八犬伝、1933年初演ですが、あるいはアニメの原作として出発したコミック版である青又ピンク八犬伝全15巻、1989年から2002年、などによった方が多いかもしれません。この他にも子供向きから大人向きまで実に数多くのダイジェストが出版されていますし、影響作というかアナザーストーリーとしてのテキストも多数出版されています。ところがこの現象は特に近現代に始まったことではありませんでした。すでに江戸時代においても全ページ絵入りでひらがなばかりで書かれた金弓八犬伝や雪梅砲弾犬の草子をはじめとする草草子と呼ばれるメディアや、歌舞伎狂言に脚色された上演、浄瑠璃本花の兄つぼみの八つ房、時和津正本八犬義士誉れの伊勢押しや廃書猪子草、あるいは狂歌本などもあり、さらに錦絵と呼ばれた浮世絵で二代目国貞が八犬伝犬の草子全50枚シリーズや法隆閣などの名場面集があり、その上八犬伝すごろくなども出されていました。その他曇亭露文による切りつけ本英明八犬士八篇など数多くのダイジェスト、また為永春秋の手になる低層女八犬士などの作り替え物や円本化された恋の八藤に至るまで、それは数多く出版されていました。そして多くの人々がそれら原本以外のメディアを通じて八犬伝を享受してきました。ですから単に八犬伝といっても実に様々なバリエーションが存在し、それを通じて現在に至るまで多くの人々に享受され続けてきたわけです。ですから文学史を問題にするときには、このような享受の訴訟に思いを馳せる必要があると思います。なお八犬伝関連の資料の収集で有名なのが千葉県の立山市立博物館です。原本はもちろんのこと、さまざまな関連資料の所蔵量では今のところ日本一ではないでしょうか。多数の資料が定期的に入れ替えられて常設展示されていますので、機会があれば足をお運びになると良いと思います。それではここで少し原本に関するお話をしたいと思います。江戸時代は出版が盛んになった時代として知られていますが、それは印刷技術の進歩だけではなく、商業の発展に見合った形で流通機構が整備された結果です。江戸時代の最初にはもっぱら寺などが自家用として本を印刷し供給していました。 その後、不特定多数に向けて流通させることが可能になったため、書物に商品としての価値が生まれ、出版という業態が発展したのです。もちろん、リテラシーの向上による読者層の拡大という要因も無視できないと思います。江戸時代の後半になると、江戸の地において字本と呼ばれた草草子や錦絵など安価な本は字本問屋の管轄となり、大量に出版販売されることになります。一方、以前から上方を中心に流通していた書物問屋の管轄する物の本には高価な書物が多く、貸本屋が流通の媒介を担ってきました。このような状況の中で、19世紀に入ると江戸の貸本屋が江戸読み本という新たなジャンルのプロデュースを始めます。貸本屋は現在のアンテナショップのように流通の最先端を敏感に知ることができる位置にありましたから、新たに流行性の商品としての江戸読み本を企画プロデュースすることが容易にできたのです。例えば鶴屋喜右衛門という版元が、当時の流行人気作家だった三刀教伝と新進気鋭の作家だった極低馬琴との読み本をまるで競わせるように相次いで出版し、江戸読み本の流行を演出したことが分かっています。その際、特徴的なことは、従来花田色、紫色のような色ですが、無地に題名を記した短冊型の紙を貼っただけの地味な体裁であった本に、美しい意匠が凝らされ、色とりどりの装飾が加えられたということです。読者に対する本の自己主張と言っても差し支えないでしょう。これは一人でも多くの人に手に取って読んでもらいたいという、文字通り商品としての本ゆえに必要なデコレーションだったのです。八犬伝も週ごとに犬をあしらった衣装の美しい表紙が備わっています。余談になりますが、今回のお話では画像資料が一切使えなかったのが残念です。具体的なものについての話の場合は、視聴覚資料が大変有効性を持つからです。以下お話する内容も言葉だけではうまく伝わらないかもしれませんが、ご容赦ください。さて、本の出版に関する先行投資やプロデュースは、版元である貸本屋側の才覚で進められたのですが、実際の現場で本を作り上げたのは作者でした。その作業は本文の記述だけでなく、挿絵の下絵、見返しや目次のデザイン、版元の広告文に至るまで、本の隅々まで全て作者の指示で作られていったのです。このことは現存している稿本と呼ばれる自筆原稿と実際に出版された版本とを比較すれば一目瞭然です。特に馬琴の場合は細かくて、口絵の下書きに、老人、人柄よく、などという画工に対する指示をこまめに主筆で加えています。ところで、八犬伝のように版木によって刷られた本のことを版本と呼んでいます。この版本が出版されるまでの手順を簡潔に紹介しておきましょう。作者の書いた原稿、すなわち稿本は、仲間行事の検閲を経てから、筆工と呼ばれる職人の手で清書され、版下となります。一方、画工と呼ばれる下絵は、浮世絵師が担当する画工に渡され、挿絵の版下が描かれます。この版下を、桜の木で作られた版木に裏返して貼り付け、彫刻職人である彫師が彫るわけです。出来上がった版木は、摺師の手に渡って刷られます。ここで競合、今言うところの構成が何回か行われたようです。作者の訂正が主筆でいられた現存している競合本を見る限り、間違いの訂正だけで、いわゆる推敲が行われた形跡はありません。間違えた部分を削り取って入墨し、象眼を施して訂正をしたのです。これが終わると正式に摺りの作業に入り、摺られた紙は半分に折られて、表皮をつけ、糸とじ製本され、袋に入られて売り出されるわけです。なお、この袋とは、毎週ごと何冊か、まあ普通は5冊ですが、を帯状に、のり巻きのように巻いたもので、紙袋のようになっているわけではありません。このような塩梅ですから、出版とは言っても、 いわば家内製紙工業のような仕組みで生産されていたわけです。とりわけ書刷りと呼ばれる最初のロットは版木も摩耗していなく、ことさら入念にこしらえられるため、手工芸美術品といってもよいほどにそれは美しいものでした。現在この出版された当時の書刷り本を彷彿とさせるほどに刷りの状態も保存状態も良い本はめったにお目にかかれませんが、発見での場合は国会図書館の馬琴支度本が有名で、この本は比較的うぶな状態を保ったものです。以上の説明でお分かりいただけると思いますが、本というものは単に本文が読めればよいというものではないのです。とりわけ発見伝は表紙の意匠から始まって、文字も絵も含めて版木によって刷られた版面のすべてが読むべきテキストとして存在しているのです。ですから可能な限り早い刷りの、それも保存の良い原本で読みたいものですが、現実的には大変難しいことです。岩内文庫本の発見伝は残念なことに表紙も見返しも巻記や広告も図版が入っていません。最近出版された新潮社版南総里見発見伝は大きな活字で読みやすく、巻記や広告の本国も入っているのですが、残念ながら表紙の意匠がわかるカラー写真図版は入れられておりません。このように良い本にこだわるのは単にマニアックな欲望からだけではありません。著作権のない時代ですから、初版書刷り本にしか作者の意図が直接反映してなかったと考えられるからなんです。また当時の版元の坂白で後刷りになってから刷り手間を省いて薄刷りや艶刷りの使用がやめられたり、場合によっては分冊されたり、あるいは解体されたり、ひどい場合は挿絵そのものが省かれてしまっている例すら見受けるのです。発見伝の場合も七周巻きの後に織り込まれていた闘牛図は早い段階で省かれていますし、七周巻きの四の挿絵中に薄墨でいられた浜地の亡霊は後刷り本では埋め木して潰されています。したがって初版書刷りの状態の確認は正しい読解のためにはぜひとも必要な手続きであるというふうに言いましょう。ただしその一方で矜持の問題を考えた場合、初版書刷り本を手にして読んだ読者は非常に限られていたものと思われます。現在に至るまで一番ポピュラーで多くの読者を読んだテキストは間違いなく新旧の岩波文庫版テキストだと言えるからです。さらには先ほどの話と通り、原本以外の読者はさらに多いと予想されます。つまりテキストの問題としては最初の版本についてのみならず、後刷り本や原本以外にも広い視野が必要であるということになります。さてこの辺で発見伝の内容に話題を移しましょう。発見誌の名前は合類大説要集という辞書の牧野十数量門に里見発見誌として犬山道説、犬塚信濃、犬田文吾、犬坂光介、犬飼源八、犬川宗介、犬江新兵衛の名が挙げられています。しかし発見誌の業績については伝えるところがなかったので、里見氏の自責を伝える暴走資料や里見軍記などによって時代背景を交渉し、その世界に野史としての発見伝を挙行したのです。物語の発端部はいわゆる伏せ姫物語と呼ばれて、上州牧野1第1回から二州牧野2第14回まで独立した物語を形作っています。以下話の都合上簡単に要約してみましょう。阿波の国滝田城では山下貞兼が主君陣を光弘を奇形をもって打って主家横領を図り、主君愛称玉梓を妻として風紀陥落を極めていました。その貞兼を狙う忠臣金丸八郎は柿津の乱に敗れて阿波の国に落ち延びた里見義実に出会い、貞兼を滅ぼします。義実はひとたびは玉梓を許そうとしたのですが、金丸八郎の諌めで断罪します。しかし玉梓は深く恨んで里見と金丸に長くたたることを口走って死にます。 その後金森八郎は古州神代に対する義によって切腹しますが、一子金森大輔を吉実が面倒を見ることを約束します。吉実はやがて妻をめとって一女伏姫と一男吉成を設けますが、伏姫は3歳になってもものが言えません。ある日縁の行者の化身と母式翁が姫を葬し、神儀霊地中心皇帝の八字を彫った水晶の図をお守りとして与えます。その後姫は美しく健やかに成長します。その頃金村の百姓の子犬がメスダニキに育てられているという噂がありました。吉谷はその犬を召して八つ房と名付け、伏姫の愛玩犬とします。しばらくして凶作で疲弊していた滝田城は隣国の安西景連に攻め込まれ落城寸前でした。吉谷は愛犬八つ房に向かって、敵将景連の首を持ってきたら娘をやると戯れ事を言います。ところが八つ房は本当に景連の首をくわえて戻ってきてしまいます。動揺した敵陣に逆襲に出た吉実は大勝利を収め、結局阿波の国四軍を統治下に収め人生を引きます。その日以来八つ房はひたすら伏姫を求めるようになります。怒った吉実が八つ房を殺そうとすると、娘伏姫は主君たる者は真偽を果たさなければならないと諌め、父の言葉を成就するために富山へと八つ房に伴われていきます。数珠の文字はいつしか如是智気象発菩提心と変わっていました。山中では度胸三昧の日々を送るのですが、妖剣八つ房の物理相関による気を受け解体してしまいます。偶然訪ねてきた父と金森大輔の前で、その身の潔白を明かすために自らの腹を裂きます。すると覇気が立ち上り、神儀霊地中心皇帝という文字に戻った八つの玉が飛散します。大輔はその場で停発し、朱大と名乗って飛び散った玉の行方を尋ねる旅に出るのでした。この玉が飛び散るという趣向は有名な中国の白話小説水滸伝の発端部によるものです。しかしここで注意したいのは、吉実の二度に及ぶ出現が八犬伝物語の発端部を動かす大きな契機として書かれている点です。一度は許すと言ったにもかかわらず結局は撃つことを命じたという出現は、人の命をもてあそんだと玉梓の怨念を発動してしまいます。その結果八つ房に伏姫が伴われるということになるのです。しかしそのことがなければ八犬士が生まれる契機となる八つの玉が飛び出すことにもならなかったわけで、馬琴はよく家福はあざなう縄のごとし、人間万事西洋が馬、福の寄るところ家の複数ところ見つれば隠るなどという恵南寺や老子四季などに出てくる古事を用いて巡りゆく因果を言い表しています。そういえば妙泉寺章というのも八犬伝の構想に深く関わる放送です。方法です。例えば伏姫の伏という字は人偏に犬と書きます。したがって人間でありながら犬に従っていく運命だったと馬琴は説明するのです。同様に八つ房という漢字を解体すると、ちょっと苦しいのですが、一つの屍八方へ散るとなるわけです。つまり長体を表すという単純な名泉事象は八犬伝においてはアナグラム、いわゆる文字の謎として綿密に構想化されているということができるでしょう。さらに発端部に登場する縁の行者には大島から富士山に海上を渡って通い修行したという説話が日本領域などに見られます。となると富山は富士山を思い起こさせます。この発端部の転居として富士山の本地を置いてみようとする篠田純一氏の諸説があります。そこには獅子に乗る女船も登場し、八つ房に騎乗する伏姫のイメージとの類似も指摘されています。さらにこのイメージには後に女装している犬塚篠が吉郎犬にまたがって馬術を修行するという趣向の挿絵にまで影響を与えているのです。伏姫物語では結ばれることのなかった伏姫と朱大は、 義烈の一夫一夫は八子の父母と本文にもありますが、孤児たちの物語ともいうことのできる八犬士列伝において幻影としての父母となっていると見ることもできるかもしれません。この玉を所有する八人の少年たちは名字に犬の一字がつきます。すなわち犬塚志乃、犬川宗助、犬山道雪、犬飼源八、犬田小文吾、犬村大覚、犬坂家野、犬江新兵衛で、いずれも体のどこかにボタン型のあざを持っています。不思議な因縁を持つこの剣士たちが開口離散を繰り返していく中と、この矢の段などにおいて中代は八犬士と里見家とのゆかりを知らせる役目を果たし、伏姫は伏姫神として剣士たちを援護し、ついには阿波の国に集結して里見家に仕え、対関連戦の重鎮となり完全な勝利をもたらすことになるのです。さて、ここで少しだけですが本文を音読してみることにします。富山の段と呼ばれている八房に伴われた伏姫の富山での生活の様子を述べた部分です。俗世煩悩色欲界、誰か御人の家宅を逃れん。祇園精舎の鐘の声は諸行無常の響きあれども、あくまで色を好む者は絹切りの別れを惜しむがゆえに、ただこれをしもあたとし憎めり。サラ宗寿の花の色は乗車必須の断りを表せども、いたずらに顔をめずる者は風雨の過ぎなんことを妬むがゆえに、ひとえに延年の春をちぎれり。感ずれば夢の世、感ぜざるもまた夢のように、いずれか幻ならざりける。思いうちにある者は両下の三重に会うといえども、凡夫失礼の直路を知らず、冷めてまた悟る者は古血流淡にありといえども、ゆか成就の気楽を置かり。書くまでに世を思い捨て、富山の奥に二とせの春とし秋を送るかな。さても里部自分の太夫吉谷の御娘伏姫は、親のためまた国のためにことの誠を民草に失わせじと身を捨て、八房の犬に伴われ、山路を指して入りひなす隠れ市の地は人問わず、岸の羽生と山川の狭山の洞に増下式不死と定めつ冬ごもり、春去りくれば朝鳥のとも呼ぶ頃は八重が住み、高嶺の花を見つつ思う、弥生は里の雛遊び、うない乙女が三日もなす、二人並び今朝ぞ積む、名も懐かしい母子草、他が打ち染めし三日の日の、持ちにあらぬひし形の、尻掛け椅子も肌触れて、やや暖かき苔衣も、脱ぎ替えねども夏の夜の、たもと涼しき松風に、口削らして夕立の、雨に洗う音干す髪の、踊るがもとに泣く虫の、秋としなればいろいろに、谷のもみじ葉折り生えし、錦のとこも刈り染めの、宿と白でやしかぞなく、三沢のしぐれ春めなき、晴れ間なき、果てはそことも白雪に、岩がね枕角取れて、牧もまさきも花ず咲く。指示の眺めはありながら、わびしくおれば獅子じもの、膝折りしきて塔に立たず、後の世のためとばかり、教文独樹、著者の子、引かずすれば積もれば浮きことも、浮きになれつつ牛とせず、浮世の言葉は聞き知らぬ、鳥の音、獣の声さえに、一年客の友となる、心映えこそ主張なれ。前田愛は近代読者の成立で、この場面は法華経独樹という音読を意識した文体であると指摘しています。しかし今、実際に耳からお聞きになった通りで、音読してしまうと音読する側も八犬伝の漢字文脈の本文が全くわからないわけです。これでは八犬伝独特の漢語に我がを振り仮名として振るという表記の二重性という豊かさが失われてしまいます。つまり音読を意識した文体ではあるが、だからといって皆が皆八犬伝を音読していたとはとても思えないのです。さて、今読んだ最初の部分に有名な平家物語の冒頭がうまく取り込まれていましたが、 なぜここに唐突に平家物語の冒頭が出てきたのでしょうか。張本真一はこの冒頭に対応する末尾、ここには引かれていないわけですが、すなわち官庁の巻に描かれる建礼門院が大原に隠棲して一門の五世菩提を弔うという内容が伏姫の境遇に引き継がれているのだと読まれています。いわく平家物語が祇園精舎で始まり女院死去で終わるように、八犬伝富山は平家の冒頭によって語り出され伏姫の死で幕を閉じると。なるほど、達見だと思います。ところでこのようないわゆる微分調である七五調の和漢混交文体は八犬伝には時々出てきます。古語や雅語、掛け言葉や縁語など習字的文字を目いっぱい駆使した調子の高い、そして無内容な文章でして、現代の小説ではまずお目にかかることがなくなってしまいました。もっとも太平記などの語り物軍記の系譜を継承した文体であるということができるでしょう。八犬伝と朝比奈順当記のとの評判記である権威評判記でも、すべて万葉集の歌の言葉をもって綴りなしたる文字のこなし、どうも言えぬ言えぬと自評しています。つまり万葉集的世界を背景化した記述だというわけです。ならば、張本氏が言うように、うない乙女から伏姫、金丸大輔、八房の関係に、謡曲求塚の素材となった二女一女型の妻争い説話が透けて見えることになります。このように、八犬伝に用いられている言葉は、一見単なる習字に見えても、周到に選び取られたものであり、どこに出典があるのかは、細かな注釈作業を積み重ねて見つけていくほかに方法がありません。一読しただけでも一通りの文脈が取れてしまうために、読み流してしまうことが多いのですが、留意すべき点だと思います。考えれば考えるほど、この八犬伝というテキストは実に伏線的です。壮大な構想に基づく本筋のみならず、ところどころに割り込んでくるノイズとしての交渉があります。冒頭の三浦岬での吉座による龍の講釈が象徴的ですが、江戸読み本というジャンルが交渉の混入を許すものとして作り上げられてきたと言えるかもしれません。甲冑や刀中で示される部分もありますが、会話や字の文中を割いて延々と繰り広げられるうんちくも、実は八犬伝にとって大切な一要素だと思います。世の中は忙しく安閑と長編大作を読んでいられない明治時代になり、原文の味わいを損なわずに通読できるという点が新気づきだった44年9月間皇帝略語八犬伝という原文を生かした縮訳本があります。この序文において不要な形容語や故事の引用を省き、漢和宋和講釈を削り、主人公のエピソードのうち面白い部分だけを取って、つなぎの部分には脇の使った本文の語句を用い、本筋を外れた余談も省いて約6分の1に縮めたのが、八犬伝の口外を略述した物語の類でもなく、また八犬伝の微分を省略したものでもなくて、原著者のその人の筆法をもって縮図された小八犬伝であると述べています。しかし序罰もなく、ノイズのない清浄された本文を読んでみても少しも八犬伝らしくないのです。もう一つ大切なのは、八犬伝のテキストに馬琴自身の物語を埋め込んでいる点です。執筆上の苦労や問題について実に饒舌に舞台裏を語っているかに見えます。その最たるものが海外上質と名付けられた最後の一冊です。そこではお道に口述筆記をさせるのがいかに大変であったかを大げさに書き記しています。どうもそれが江戸時代の漢字を知らない女に編作りを教えながらの続行はいかに大変だったかという逸話として一人歩きしてしまったようです。言わない文庫本で言えば10冊目の22ページ5行目あたりなのですが、九州巻46第177回半ばが馬琴が筆記を断念したところで、そこからお道が書き継いだわけです。ちょうどこの部分を含む自筆稿本が早稲田大学図書館に所蔵されており、多くの本や図録に図版として紹介されています。右半丁は筆もかすれ罫線からはみ出した目の見えない馬琴のにじり書きで、 左の半丁はお道の整然とした文字が確かな筆運びで書かれています。どこから見ても漢字を知らない女の書いたものとは見えません。つまり八犬伝というテキストはその執筆状況すらも物語化した文脈をはらんだテキストということができるでしょう。一方馬琴は本文テキスト以外でも自作の八犬伝に言及することがたびたびありました。愛読者グループとの文通です。後に評討集としてまとめられますが、これは人々の批評に対して馬琴が答えていくという形式で、もっぱら馬琴が主導したものです。とりわけ廃止七法則と呼ばれた主客、伏線、新鮮、消耗、反対、消失、陰備という法則が中国小説に用いられているという主張を、天保6年8月22日に記した八犬伝第9集中徹不言で公開し、これに関する応答が主になっていきました。しかしこの批評理論は馬琴にとっては同時に創作原理でもあったわけです。ただし陰備だけは構想や思考に関するものではなく、基本的には完全懲悪という作者の姿勢を言ったものだと思われます。この完全懲悪ですが、馬琴の思想のように受け取るのはいかがでしょうか。主義でもなく、いわば制度とでも言ったらよいのでしょうか。基本的に万民向け普遍的倫理、いわゆる因果応報の断りに基づく書きぶりは、江戸見本を書くための前提であって、現代まで官庁でない大衆ドラマはないのです。しかし官庁は啓蒙的で過当なものなのでしょうか。例えば官庁が正しくない現地の境を相対化する仕掛けという考え方もできるかもしれません。この完全懲悪については、江戸読み本における世界と思考を軸に考えてみることができます。この世界と思考という用語は、近世用語で使われる術語なのですが、テキスト全体を覆う具体的な設定が世界で、例えば中心蔵の世界というように言います。これに対して思考は仕掛けに相当するもので、お家騒動の思考というように使います。言い換えれば思考とは、場面ごとのエピソードで、世界はプロットというふうに言えるかもしれません。つまり、完全懲悪を垂らすという枠組みが要求されるのは、ある程度筋の長さを備えた中長編ものなのです。そこで江戸読み本に要求された制度が完全懲悪であるというふうに言ってみたいのですが、いかがでしょうか。完全懲悪というレッテルが、八犬伝をはじめとする馬琴読み本に貼られて久しいものになりますが、文学的価値のうなさを示すがごとくに認識され続けてきたようです。これは例の坪井翔の小説神髄、明治18年における批判に発端があると言われていますが、本当にそうでしょうか。かの極低の傑作なりける八犬伝中の八師のごときは、神器八行の化け物にて、決して人間とは言い難かり、官庁を主眼として八犬伝を表するときは、東西古今にその類なき皇后橋なりと言うべけれど、他の人称を首脳としてこの物語を挙げつろいなば、傷なき玉とはたたえがたし、八犬伝をば小説ならずというにはあらねど、今奨励に便ならんがために、しばらく人口に感謝したるかの傑作を引用せしのみ。これが全面否定の文章と言えるのでしょうか。官庁小説としては評価しているわけで、つまり江戸読み本の傑作であることは十分に認知していたわけです。またここで用いられている人情という用語も、現実には難しいのかもしれませんが、キャラクターと考えれば、8人それぞれキャラが立っていると言えなくもありません。このように文学史の評価がいかに逸話や不正確な理解によって形成され、そしてそれがそのまま継承されていくということに対して、私たちは十分に警戒する必要があるのです。特に八犬伝についての評価は起承転結が激しかったため、やはりご自分の目で確かめるのが一番だと思います。最後に八犬伝というテキストに馬琴が仕掛けた謎解きの面白さについて触れておきたいと思います。以前高田守氏が八犬伝の世界において明らかにした八字文字曼荼羅を転居としたという説は、八犬士の二人がなぜ女として登場したかという謎についての明確な答えを示したものだと思います。 最近明らかにされたのは、上州の口へ八犬士揚げ巻きの時の隠れ遊びが、カラコ遊びという画題を踏まえているという張本氏による指摘で、今期は周囲の宝尽くし模様の枠と、主題が補填として描かれている点でした。寺子宝冠自福殿の見返しがその転居となっているそうです。張本氏は、宝に囲まれて福神とカラコが遊ぶ図像は、邪悪なものの存在しない空想の理想郷を表現しているのだろう。隠れ遊びは理想の世界を垣間見せて、幼い剣士たちの未来を祝したものだとされています。ここで皆さんにお考えいただきたいのは、第二週の2番目の口絵の絵解きです。豪華な籠に乗っている犬塚志乃が柄杓を持ち、上に1万度大麻、伊勢の甘か、担ぎ上げつつ片思い、アワビの玉の腰に名乗りそとありますから、お伊勢参りに関係するのでしょうか。左側に、陶器泉は中途の渇きを救わず、取り木は大化の傾くるを支えることを形しとあり、赤子を懐にして額像が描かれていますが、この赤子は誰でしょう。二人の間に描かれているガマとカメは、引き毒と亀笹を暗示していると思うのですが、その周りの虫は一体何でしょうか。この絵などは、確実に何らかの意味が秘匿されていると思いますので、ぜひお考えいただきたいと思います。以上、八犬伝についていくつかしてまいりましたが、特に、まとめることはいたしません。やはり短い時間で、八犬伝の魅力のすべてについてお話しするのは困難です。どうかご自分で原文を読みいただき、この血湧き肉躍る冒険小説に、豊穣なイメージの世界に足を踏み入れていただきたいと思います。それでは、これで失礼させていただきます。
放送大学特別講義、八犬伝を読む。今日は文学史上の位置づけにつきましてお話しいただきました。講師は千葉大学の高木玄教授でした。放送大学特別講義を終わります。